2022年9月17日土曜日、時刻は午前9時2分を過ぎたところです。で、大阪は少し日も差してますけれども、全体的には曇り空、夜中ずいぶんね風がひどかったですね。今のところは少し収まってて、ただ午後からでしょうね、来週月曜日火曜日にかけて近畿も大荒れになりそうですね。台風がちょっとこう横断していくコースを取りそうだということですね。場合によっては、2018年の大阪もすごい被害のあった台風、その可能性もあるということですから、ちょっと気をつけないといけないですね。昨日も慌てて竿とか洗濯物下ろしておきましたけど、さて昨日はですね、午前中にちょっと出かけましてね、仕事ということではないんですけれども、仕事で知り合った方で、映像作家の方がおられて、で案内をなんか郵送してもらったらしいんですけど、切手が不足して戻ってきたとかって言って月曜日にメールが入ってきましてね、もうなんか直前だからもう来られないでしょうねとかって言いながら、16日昨日ね、ドラゴン映画祭っていうのがあるらしくって全然知りませんでした。新世界の東映という映画館で あるということで、で16日の朝一番で、朝一番と夕方上映する自分の作品はということで、でもう来られないでしょうねとかっていうこうメールには書いてあったんですけど、いや行きますとものすごい喜んでもらいましたね。で昨日行ってきました。上映自体は40分ほどなんですけれども、監督その方と、来られた方とのあとでちょっとこう足つぎ音みたいなものあって良かったですね。それもそうなんですけど、私新世界電車で行った、そもそも新世界ってあんまり行ったことないから、で昨日ここ堺水線なんですよね、恵比寿町からすぐなので、で初めて電車で行ったんじゃないかな。で綺麗に整ってますよね、駅前商店街になってて、で、その新世界東映という映画館がね、いやそれどんなんやろうと思って行ったことないし、そしたら本当にちっちゃな映画館なんですよね。杉っていうドラッグ大きなのがあって、で分からないから杉の人に聞いたんですよね。どこかなって言うんですよ。でいやもうちょっと、もうちょっと分かって、こう言ったら映画館いつかあると思いますって言って言ったんだけど、もうすぐ隣でしたねすぐ隣のビル、古いビルで、いやなかなかディープな感じで、なんかポルノもやってる感じで、だいたい想像はできましたけれども、でこじんまりした映画館でしたね。上映作品がドキュメンタリー、長崎の五島で何年か前に、3年かぐらいになるんですかね、3年4年ぐらいになる有料老人ホームの記録なんですけれどもね、いやそれをこう立ち上げた人、いやこういう人がいるからまだ日本も政治はね、もう本当にもう変わらんなという、もうどうなってるんやと思ったりしますけれども、やっぱり日本の場合はこう個人ですね、もう目立たないようにしてというか、もうあえてそうなってる、自然にそうなるのか、やっぱりその社会の隅々にですね、もう個人として個としてやっぱり何かこう、普遍的な考え方に基づいて生活仕事してる人がいたはって、それをまた知らせてくれたその下の坊さんという作家、映像作家の方ですね、監督された、いやもう終わってからも、いやもうよくぞまたこういうことを私たちに知らせてくれましたねとかって言って、私も本当見ながらなんか感動しましたよね。本当に時給もでもう全部もうそのもうの長崎に行ってから30数年ということだから、もうその前多分10年かぐらい前から、だから40 だからその方が多分20代半ばか30代入るか入らないかぐらいからその自給生活ということにねこう入っていかれまして、今のその有料老人ホームも本当に電気も水も全部あの自分たちで賄ってる、すごいなぁと。でもその知恵というか技術っていうものをまあ、あのご夫婦2人とも、まあ、それなりにそろそろ年齢に入ってるので、これをやっぱり次の世代につなげていきたいというようなことでね、そういう活動を本当に積極的に今始めようとされてる、まあ、そういう方の記録だったんですけど、いや本当に行ってよかったなと思いますね。ちなみにですね、その作品はちょっと変わった有料老人ホーム広田村母屋というところなんですよね。まあ、あの私のサイトのところにもちょっと紹介したので、まああのまあ、気に留められた方はちょっとご覧いただいたらいいかなと思いますが、まあ、そういった意味では、まあ、この老子のなんて精神みたいな、まあ、それ精神ということじゃないですけれども、なんかこう本当に自然体であの生きてはるこのね母屋の運営者だなと思いますけれども、さてそこで、まあ、老子の道徳経ですけれども、今日は第25章ですね、小池さんのこの学術的な方の、第25章はどうなってるかというとこうなっております。何かある名指しがたいものが混沌とした状態で存在した。それは天地に先立って生じた。物寂しくがらんとしており、一人で存立していて変化することがない。これを天地の母とすることができる。私はまだその名を知らない。これにあざなして道と呼ぼう。強いてこれに名付ければ大きいということだ。大きいとは行く、あの世へ行くの行くことを言い、行くとは遠いことを言い、遠いとは帰ることを言う。道は大きく、天は大きく、地は大きく、王もまた大きい。この世には四つの大なるものがあり、王はその一つを占める。人は地を手本にし、地は天を手本にし、天は道を手本にし、道は自然を手本にするとなっておりますね。もう一度読みますと、第25章、何かある名指しがたいものが混沌とした状態で存在した。それは天地に先立って生じた。物寂しくがらんとしており、一人で存立していて変化することがない。これを天地の母とすることができる。私はまだその名を知らない。これにあざなして道と呼ぼう。強いてこれに名付ければ大きいということだ。大きいとは 行くことを言い、行くとは遠いことを言い、遠いとは帰ることを言う。道は大きく、天は大きく、地は大きく、尾も王もまた大きい。この世には四つの大なるものがあり、王はその一つを占める。人は地を手本にし、地は天を手本にし、天は道を手本にし、道は自然を、すなわちありのままを手本にするとなっておりますね。さて、これを井筒さんの方はと言いますと、少々長くなっておりまして、まあ、この25章に関しては井筒さんの方が何かスッと入ってくるかもわからないですね。第25章、近くできはしないが、ただ真なる何かがあって、それは天地以前に生まれたものだ。静かでうつろで、それは一人で立っており、変わることがない。それはいかなる場所にも行き渡り、尽き果てることがない。それは天下にあるあらゆるものの母とも言えよ。私はその名を知らない。仮の名を与えるとすれば、私はそれを道と呼ぼう。さらに強いて名をつけるならば、私はそれを大と呼ぼう。大は先に進むことを意味する。先に進むことは遠くへ行くことを意味する。遠くへ行くことは元に戻ることを意味する。だから道は偉大だ。天もまた偉大、地もまた偉大、そして王もまた偉大だ。かくして存在の世界の域内には四つの偉大なるものがある。そして他のものと並び、王にもその居場所があるのだ。人は地に乗っとる、地は天に乗っとる、天は道に乗っとる、そして道はそれ自体の自然に乗っとるとなっておりますね。さて、もう一度、第25章、近くできはしないが、ただ真なる何かがあって、それは天地以前に生まれたものだ。静かでうつろで、それは一人で立っており、変わることがない。それはいかなる場所にも行き渡り、尽き果てることがない。 それは天下にあるあらゆるものの母とも言えよ。私はその名を知らない。仮の名を与えるとすれば、私はそれを道と呼ぼう。さらに強いて名をつけるならば、私はそれを大と呼ぼう。大は先に進むことを意味する。先に進むことは遠くへ行くことを意味する。遠くへ行くことは元に戻ることを意味する。だから道は偉大だ。天もまた偉大、地もまた偉大、そして王もまた偉大だ。かくして存在の世界の域内には四つの偉大なるものがある。そして他のものと並び、王にもその居場所があるのだ。人は地にのっとる、地は天にのっとる、天は道にのっとる、そして道はそれ自体の自然にのっとる、というふうになっておりますね。ここでいう、まあ、王というのは、まあ、五つ三の中のところには、まあ、あの人、王もまた偉大という事態も、人もまた偉大ということに他ならないと書いてありますね。ですから王が人の代表とされているというふうに、まあ、この中のところには書いてありますけれども、まあそういうふうに読むと、あのさらにスッと入ってきますね。この遠くへ行くことは元に戻ることを意味するっていうのは、これはなかなかあのしんなりというかあのここがなんか、ああそうそうそうとこう私などは思いましたが、いかがでしょうか。ね、この老子、その天以前のというこうことがよく言われますよね。何か、まあ、あの宇宙のことが随分いろいろ分かってきてるわけですけれども、いずれにしろ今のようなこう宇宙、私たちが生きてるこの世界というか、その前にはあの火の玉があったというか、火が火がということもありましたけれども、まあ、まあ何かその混沌とした中から何かが生まれてくるという、まあ、それ全てに言えるんじゃないかというようなこともちょっと指しているのかなと思ったりしますけれども、いずれにしろこのもうあのなんていうんですかね、もうあるようにしてあるというか、でその以前にある前に何か混沌があると、でいずれ何かこう進んでいってハッと気がついた時にはなんか原点に帰ってると原点に帰ってるといえばちょっと長くなりますけど、まあ、いろいろこう勉強しててですね、ある時期あることをちょっとあの独学でもう、まあ、あの延べにすると、まあ4年、まあ、2年半をみっちりやって、あと4年ぐらいちょっとこうねプラスアルファでこういろいろ勉強したんですけど、とにかく最初のこう独学あるそのことについて学んで、学び一応学び終わった時に、あのなんていうふうに思ったかというと、あ私何してたんやろとというふうに思ったんですよね。あのやっぱこういろいろ勉強した見ると、やっぱ元に戻ると言いますかね。で勉強してなんかこう元に戻ってきて、 じゃあそれが無駄だったのかって言ったら、それがまた無駄じゃないっていうところに、やっぱり深淵なるかな人の知というか、あの普遍的なものっていうか、やっぱりその2年ぐらいこうやって、何か残ってないようなんだけれども、そうじゃないですよね。確実にやっぱり心身にこう、なんか一つ一つ覚えてるとかということではなくって、なんか大きくまとまりとして捉えるっていうか、なんかそういうことがね、経験しましてね。ですからこの、特になんかここのところの25章の、遠くへ行くことは元へ戻ることだということ、なんか遠くの勉強してたら、あることを勉強してたら、やっぱどんどん、え、ちょっと待って、こうってこうつながってきて、あの、ある段階では全然異なった分野のところの地とつながってるんですよね。でもそれがこうまた分かるっていうか、地っていうのはどこかで、異分野だけれどもどこかでつながってるということに気が付くっていうか、分かるっていうか、なった時に、あ、そういうことかというね、なんかこう本当にこう、その、まあ、世界観っていうか、広く捉えられるっていうか。ですから特にこの遠くへ行くことは元に戻ることだっていうので、なんかスッと入ってくるんですよね。まあまあ、それは個人的なあの感覚ですけれども、皆さん方はどうだったでしょうか。いや、25章まで来ましたね。これでもまだ道のり長いですね。やっぱり12月の中頃までは続くんではないかなと思います。でもいいルーティンになってきましたといったところで、時刻が9時24分になるところです。以上です。